ちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時30分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの石田室長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどなたですか？
はい、今日は県民躍動室総務防災課で防災を担当してくれている和田義弘さんにいただいています。
はい、
和田さんからは来年の1月に開催予定の阪神南地域企業 BCP 策定推進シンポジウムについてお話しいただきます。
はい、わかりました。和田さん、お久しぶりです。こんにちは。
こんにちは、お久しぶりです。
元気にしてました？
あ、もうとても元気にしてました。
随分久しぶりな気がするんですけど、はい、すごい若かったよね。いくつでしたっけ？
今は25歳です。
今はというと
明日で誕生日です。
おめでとうございます。いくつになるんです？
26歳になります。
おめでとうございます。じゃあ25歳最後の日ということでね、バッチリ決めていただきたいと思いますが、今日ちょっとね難しいお話なんじゃないかな、阪神南地域企業 BCP 策定推進シンポジウムということなんですけれども、はい、これはどういった内容なんでしょうか？教えてください。
はい、来年の1月17日で阪神淡路大震災の発生から30年を迎えます。
うん、
兵庫県においても震災30年に関連した様々な事業を展開しようと思っています。
はい、
その中で阪神南地域においても海抜0メートル地帯に多くの企業が立地するなどの地域特有の事情があります。
うん、はい、
津波地震などの想定外の事態に備えるために企業 BCP の策定を推進するシンポジウムを阪神南県民センターの主催で開催します。
なるほど。いや、タイトルだけ見てね、これ難しそうだなと思ったのが、企業 BCP って初めて聞きましたので、これについて教えてください。
そうですよね、なかなか聞いたことがない言葉だと思います。
はい、
BCP というのは日本語では事業継続計画という意味になりまして、事業のビジネス、で継続のコンティニュイティ、計画のプランニングの頭文字を取った略語です。
うんうん、はい、なるほどね。
災害などの緊急事態発生に備えて企業や団体の皆様が事業の継続や早期復旧を図る手法などをあらかじめ計画しておくものになります。
うん、
事業の復旧が遅れると事業の縮小や廃業の危機に直面する可能性もあるので、企業のリスクマネジメントにおいてはとても不可欠なものになっているんです。
そうですね。
今回この BCP の重要性を再認識して策定を進めてもらったり、策定はされているものの見直しを検討されたりしている企業などに向けてシンポジウムを開催することにしました。
うん、なるほどね。企業 BCP が事業継続計画という意味だそうですけれども、まあ、だから今後起こりうるリスクに備えてあらかじめ計画を立てておくということなんですよね。
そうです。
うん、まあ、最近はね、南海トラフ地震が30年以内に発生する可能性が高いとも言われてますし、災害などに対する準備はもうかなりね必要だと思いますのでね、大切なことですよね。
そうですね。
うん、
今年の8月に宮崎県沖でマグニチュード7の地震が発生した際には、うん、南海トラフ地震臨時情報が発表されたこともあり、
うん、
改めて災害への備えの必要性が再認識されたところだと思います。
うん、
この機会に館内の企業団体の皆様がBCP の策定などを進めるきっかけになればと考えています。
いや、確かにあれすごい怖かったですよね。
そうですよね。
ねえ、あの時はだからそのままね、南海トラフ地震が来るんじゃないかとかなり緊張しました。うん、
そうですね。
うん、
企業を取り巻く脅威である巨大地震や風水害などの災害から従業員を守り、そして製品やサービスの取引先や利用者を守り、企業が存続できるよう今こそ備えることが必要です。
うん、
そのためにも事業継続計画 BCP の策定が重要となります。
うん、
また BCP の策定に取り組むことは SDGs に資する取り組みもなり、事業を継続する能力を備えているか否かは取引先やサービスの利用者、 投資家などからの評価にも大きく影響してくると言えます、うん、今回のシンポジウムは阪神南管内の3市のほか尼崎商工会議所、西宮商工会議所、芦屋市商工会にも講演いただいています。
はい、
話は変わるんですけど、うん、三宅さんは海抜ゼロメートル地帯ってご存知でしょうか？
ドキまあでも確かこう海水面よりも低い土地のことを言いますよね。合ってます？
あ、そうなんです。正解です。
すごい。よかったです。はい、
尼崎市は実は面積の約3分の1が海抜ゼロメートル地帯なんです。
うん、
そのような地域ではもし津波や高潮などの災害が発生した場合、はい、浸水のリスクなど他の地域とは違った海抜ゼロメートル地帯という特有の事情を踏まえた備えをすることが必要になってきます、
うん、
このように一言にリスクマネジメントといってもそれぞれの地域の特性によって抱えるリスクは様々です、うん、その地域に応じた備えを考えておかなければなりません、
うん、
今回のシンポジウムではまずは災害マネジメントの専門家であられる兵庫県立大学大学院の、減災復興政策研究科ベニア准教授にそのような阪神南地域の特性を踏まえた備えの必要性を講演いただきます。
うん、ですから立地している地域に応じたリスクに対応しないといけないということですよね。
そうですね。
はい、ちょっと具体的な内容を教えてください。
はい、まず今回の講演を聞いていただき、はい、まさに海抜ゼロメートル地帯に立地されている企業の方はもちろん、
うん、
そうでない場合も自分たちの地域の特性に応じた備えを意識するきっかけにしていただきたいと考えています。
うん、
次に管内企業から自社の BCP 事例を紹介いただきます。
はい、
すでに BCP を策定されている企業においても策定して終わりではなくて、うん、その時の事情に応じた改正やブラッシュアップをしていく必要があります。
うん、
そのような企業向けに管内の企業2社から自社の BCP の運用状況や課題などについて紹介をいただきます。
うん、まあ、作るのはいいけど作って満足にならないようにしないといけないですよね。だから常に改善をしていく必要があるということでして、ちなみに和田さん、具体的にはどちらの企業の方からお話しいただける感じなんでしょうか？
はい、一つ目に西宮市の大関株式会社というところと、う
ん
う
ん、はい、
あと尼崎市のエニオス株式会社尼崎輸送所から事例紹介をいただく予定です。
うん、
策定された後に置かれている状況が変化したり、
うん、
避難訓練などのシミュレーションを行った結果修正すべき点が見つかったりと事業は様々だと思いますが、
うんうん、
策定済みの企業にも参考となるような情報になるのではと思っています。
確かにね。だから他の事例を参考にしていくということはね、非常に大切なことですけれども、だから自分たちだけでは気づかないような点も見えてくるかもしれませんよね。
そうですね。
うん、
ぜひ今後の参考にしていただければと思っているところです。
うん、はい、
最後に3つ目として、
はい、
県からの地震津波防災対策の現状や BCP の導入状況について報告をさせていただきたいと思っています。
はい、
県では現在津波対策として防潮堤の整備や災害時の輸送道路の整備など防災減災対策を進めているところです。
はい、
リスクに備えていただくには自分たちが置かれている状況を正確に把握することがスタートになりますので、まずは正しく備えるための理解を深めていただきたいと思っています。
はい、
具体的には尼崎港管理事務所の前田所長から阪神南地域の臨海部における津波対策について、また西宮土木事務所の岸本所長より阪神南地域の防災対策について現状報告を行う予定です。
うん、
また県では危機管理部防災支援課というところが企業向けに BCP の作成支援事業を行っております。策定に向けたサポートを実施してますので、そちらの紹介をさせていただきます。
うん、
今回シンポジウムに参加いただいた未策定の企業の皆様にはぜひ策定に向けた取り組みをスタートいただけるようつなげていきたいと考えてます。
はい、ね、盛りだくさんな内容ですよね。阪神南地域企業 BCP 策定推進シンポジウム、1月9日、はい、来年の1月9日1時30分から4時まで、会場が12時45分ということなんですけれども、行われます場所が尼崎市中小企業センターです。で、今日はね、和田さんにいろいろご紹介いただきましたけれども、プログラムといたしまして、まず基調講演がありまして、南海トラフ地震と企業の事業継続想定外の事態に備えるというタイトルです。そして、管内企業の BCP の事例報告、事例紹介、そして県による地震津波防災対策の現状や BCP 導入状況の報告、最後に名刺交換会が行われるということで、はい、まあ、基本的にはその企業さん向けという形になるんですよね。はい、またね、詳しいことは県民センターのホームページにも掲載されているかと思いますので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。まあ、とにかくね、災害は忘れた頃にやってくるとか言われてますけれども、しっかり備えていくことが大切ですのでね、ぜひご参加いただきたいと思います。では和田さん、ラジオを聞きの皆さんにお伝えしたいことをまとめてください。どうぞ。
はい、今回は企業や団体向けの防災シンポジウムの紹介というところで、県民の皆様には直接関係がないことのように思われたかもしれません。ですが、企業の中には災害時の皆様の生活に直結するインフラや物流などを担う企業も多くあります。また企業の事業復旧が遅れると社会経済全体に大きな影響を及ぼすことにもなってきます。企業や団体が災害への備えを進めていくことは、広くは県民の皆様全体への備えにもつながっていくことであると考えてます。いつ起こるかわからない災害への備えにあたっては、これからも県民の皆様、企業の皆様、団体の皆様、自治体が一緒になって取り組んでいきたいと思ってます。
はい、わかりました。まあ、来年の1月9日に尼崎市中小企業センターで行われます阪神南地域企業 BCP 策定推進シンポジウムについてご紹介いただきましたけれども、まあ、一般の方に関しましてはね、また、まあ、来年はね、阪神淡路大震災から30年ということで、いろんなイベントとかそういったこともたくさんあるかと思いますんでね、いろいろと考えるきっかけにしていただければいいなと思います。和田さん、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
では石田さん、お願いします。
はい、今週は阪神つながり交流祭についてご紹介します。
はい、
まず阪神つながり交流祭とは、阪神地域の大学の大学生と地域の事業者が連携して取り組む地域活性化の活動促進を目的にした阪神南県民センターの事業です。
はい、
企画運営は阪神地域の大学生で構成するつながり交流祭学生実行委員会阪神町大学がやってくれています。毎年阪神地域の大学で開催していまして、学生団体による活動紹介やブースセッションなどにより、活動のヒントや新たなつながりが生まれています。
はい、
地方創生や阪神地域にご興味がある方、地元の学生との新たなつながりを作りたい方、学生団体と連携した取り組みをやってみたい方などにおすすめです。
はい、
さて今年の阪神つながり交流祭は12月8日日曜日の午後2時から5時まで、会場は武庫川女子大学文学2号館で開催します。
はい、
参加費は無料です。
うん、
当日の発表事例を少しご紹介しますと、園田学園女子大学大江敦史研究室と商店街振興組合が連携し、商店街の活性化を企画した活動のほか、関西学院大学栗田研究会と尼崎観光局が連携し、独自の雑誌を発行した活動などが予定されています。
はい、
詳細は阪神つながり交流祭2024でウェブ検索していただくか、 NPO 法人コミュニティ事業支援ネットへお電話でお問い合わせください。
はい、
電話番号は0798233738 0798233738 です。また、参加の申し込みは阪神つながり交流祭2024ホームページ内の申し込みフォームより12月5日木曜日までにお願いします。
はい、
阪神地域を盛り上げる大学生の活動をお知りになりたい方のほか、これまで地域活性化に興味がなかった方もぜひお気軽にお越しください。
はい、第15回阪神つながり交流祭12月8日日曜日午後 2時から5時まで、2時から5時までです。向こう側女子大学で開催されるということですが、参加無料でございまして、さっき石田さんが紹介してくださった関西学院大学の栗田研究室さんなんかね、雑誌あまあま発行されていて、すごい見応えがある冊子でね、いっぱい取材されてるなって、私たちが刺激を受けるぐらいな感じなんですが、あとはね、大谷敦研究室さん、園田学園女子大学のね、キッチンカーやってらっしゃいますので、はい、阪急塚口駅周辺とかで活躍してくださってるのでね、そういう学生さんたち頑張ってらっしゃいますんで、ぜひそういう学生さんたちとつながりたいなとか、で話聞いてみたいなという方はご参加いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
締め切りが12月5日までですね。
はい、
はい、詳しくはホームページをまたご覧ください。ということでして、本日は県民躍動室から石田室長と和田さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。